富んでおられたのに、私たちのために貧しくなってくださった主イエス・キリストの父なる神様、夏本番を迎えておりますが、神様、台風の被害なども九州や四国地方で、あります。和歌山の方も大雨が降ったりしておりました。神様、続けてまたもう一つの台風も近づいておりますけれども、主がどうぞこの夏の間、私たちを試みに合わせないで悪いものから守ってくださいますようにと心から願います。そのために主を、神の国とその義をまず第一に求める歩みをさせてください。心尽くして主により頼むことができますように、自分の悟りに頼ることがありませんように、そしてあなたの行くところどこにおいても主を認めようと主は教えてくださっていますが、その置かれている場所、家庭において、地域において、職場において、神様、あなたがそこに私を置いてくださった、あなたがそこに私を植えてくださった、そのことを覚えながら、そして見よ、私はいつもあなた方と共にいますと、私は決して離れずあなたを捨てないと約束していてくださる主がそこに共にいてくださることを覚えて、その主と共に毎日を歩んでいくことができる私たちとしてください。そのようにして流れのほとりに根をしっかりと根ざし、暑さや日照りの中にあっても枯れ果てることなく、また熱中症や体調を崩すこともなく、やがて涼しい秋を迎えてくるときに、人生の収穫の秋を迎えてくるときに、たくさんのいつまでも残る豊かな実を実らせていくことができる私をしてください。内村鑑三先生のように、次の世代に残すことのできる最も素晴らしいものは、勇ましく高尚な生涯である、その生き方であるとありますけれども、私たちがその日常生活の生活習慣を通して、生き方そのものを通して、次の世代に良い希望を、良い信仰を、バトンを渡していくことができること、神様、そのために私たちのこの新しい習慣の歩みも導いてくださることをお願いいたします。御言葉を通して私たちに親しくお語りくださり、またより深く主の御声を理解することができますように、主の御旨がどこにあるのか、何を主が願ってらっしゃるのか、そのためにまず私たちに先立って主が何をしてくださったのか、そのことをもう一度思い巡らすことができますように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。8月の最初の主の日を迎えることができました。ここまでの歩みを主が守ってくださっていることを感謝です。今日はキリストの貧しさによってという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。キリストの貧しさによって、最初に結論を申し上げますと、富んでおられた主イエス様が貧しくなられた理由を今日見ていきたいのです。なぜ天地万物のすべてを、その富を、力を、栄光をすべて持っておられたそのイエス様が、なぜそのすべてを捨てて一番貧しくなってくださったのか、その理由はそのキリストの貧しさによって、私たちが、あなたが豊かな富むものとなるためであったということを見ていきたいと思います。今日第2コリントの8章に入りましたけれども、もう一度聖書をお持ちの方は1節から順番に見てくださればと思います。パウロはなおも神の家族の兄弟姉妹に対して、主にある神の家族のメンバーに対して、さて兄弟たちと親しく語りかけていきます。そしてマケドニアの諸教会で神の恵みがどれほど素晴らしい結果をもたらしたのか、そのことを伝えようとしています。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。 恵みというのはグレースというふうに英語で言いますが、よく日本人の方々もですね、アメージンググレースという歌をよく歌いますけれども、その日本語に訳すと恵み、驚くばかりの神の恵みですが、そのことがマケドニアの諸教会ではどのような形で、表されていたのか、そのことがパウロが語りたいことです。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出てその惜しみなく施す富となったのです。これがマケドニアの諸教会で神の恵みを体験した人がどういう立ち振る舞いをすることができたか、どういうレスポンスをすることができたのか、その、具体的な例です。彼らは非常にまるでブラック企業に勤めているかのような残業残業残業残業手当つかない、さらには、トイレに行く暇もない、10時間ぐらいトイレ我慢しなきゃいけない、さらに開店とかっていうらしいんですけど、24時間ずっと働き続けて、また次の日も働き続ける。そしてあまりにも睡眠不足がたたって交通事故に遭ってしまうそしてその事故処理のためにさらにお金がかかる。そのような極度の貧しさ、働いても働いても なお我が暮らし豊かにならずというような、そういう状況の中にあえて極度の貧しさと書かれています。極貧と言っていいでしょうか。もう貧乏の美貌騎士の世界ですね。もう本当に 戦中戦後で言うならば、その芋の粒一本見つけてもこれが今日のおかずになるというような、そういう世界です。卵とかバナナ、夢のまた夢ご飯が食べれる、白いご飯、そんなことはない。ご飯に反応したかもしれません極度の貧しさにもかかわらず、なんと溢れ出てくるその喜びが、満ち溢れる喜びがあったというのです。これは何を意味しているのでしょうか。これは神様にある喜びというのは、富んでいるとか貧しいとかっていうその環境に依存しないということです。収入が多くても少なくても主の喜びは満ち溢れることができるということです。そしてその惜しみなく施す富となったと書かれていきます。日本人のある人物は、愛は惜しみなく奪うなどという本を書いたりしておりますけれども、聖書の言っているトゥルーラブ、本当の愛というのはそれとは全く逆のことです。真実の聖書が語る本当の愛、トゥルーラブというのは惜しみなく与える、それが本当の愛ということです。溢れ出てその惜しみなく施す富となった。とても貧しい、これでもうその日暮らしのような状況なのに、自分のことだけでも手一杯なのに、なおその財布の紐を開いて、その貴重な持っているお金を惜しみなく施していく。これはちょっと普通考えられない世界です。この人たちちょっと頭が変なんじゃないの、そんなことしてたらもう死ぬでしょうっていう世界自分のことをまず心配するべきじゃないんでしょうかと思うようなところで、彼らは自分のこと以上に他の人のことを心配して心を配っていたということが伺えます。そしてパウロはなおも証しします。マケダニアの兄弟姉妹たちは強制されたわけでなく、命令されたわけでなく、いやいやでもなく、自ら喜んで進んで、力に応じて、いやもうその力以上に、収入以上に、力量以上に捧げてくださった。そして生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願った。ここにもう一つの恵みという言葉の使われ方が記されています。これは神の驚くばかりの恵みに、それを十分味わった人がその呼びかけコールに、こんな形でその恵みにレスポンスすることができるという一つの、素晴らしいモデルですが、生徒たちを支える交わりの恵み、それに預かりたいということで熱心に願い、またそれに 関わってくださったと記されています。具体的にならば、他の教会の兄弟姉妹たちが本当に困っている、経済的に困っている、いろいろな迫害もあったでしょう、また体調を崩す方もいたでしょう、青年が少なかったかもしれません、または年配の方が増えてしまったかもしれません。今で言うならば、年金生活の方が増えていってしまったような状況だったかもしれません。しかしそれにもかかわらず、パウロの私たちの期待以上に、彼らは本当の真実な愛を持って、本当の礼拝、トゥルーワーシップを捧げていたのです。先日、関東選挙区の夏の集いに、牧野先生という方をお招きしました。 OMF、このでシンガポールでですね、長い間宣教師の訓練をなさっていた先生であります。今は日本に帰ってこられて、少し前まではブドウの木教会という教会を誤解されておりました。その先生が語ってくださったメッセージは、その選んでくださった箇所は、あの有名なローマ人への手紙の12章の初めのところでした。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に捧げなさい。あなた方の体を神に捧げなさい。あなた方自身を神に捧げなさい。それこそトゥルーワーシップ、霊的な礼拝、最も理にかなった、最もふさわしい、最もコール&レスポンスの中で最高の礼拝、最高のワーシップ、最高のプレイズになる。それはどんなに口で、また楽器を使ってあらゆる立派な音楽を奏でるよりも、もっと大切な本質的な礼拝です。礼拝の心とも言えるものです。自分自身を主に捧げる、完全に 100% 神様にお任せしていく、委ねていく。神様、私の命はあなたの命です。神様、私の人生はあなたの人生です。残されたこの全ての残された時間も余命も、あるいは収入の全ても、今持っている人間関係の全ても、その持ち物も全て、この体も全部神様あなたのものですから、神のものは神にお返しします。これが最も理にかなった礼拝なのでした。なんと極貧の中に歩んでいた、決して豊かではない、人間的に見たら非常に厳しい、そのような生活を余儀なくされていたマケドニアの諸教会の兄弟姉妹たちは、神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げと書かれています。本当に彼らはトゥルーワーシップ、本当の礼拝を捧げていった。だからこそ本当の喜びが湧き上がってきたのです。牧野先生が言いました。繰り返し、なんで閉塞感があるのか、なんで喜びがなくて、なんで教会に生き生きしてないのか、それは教会の皆さんがこの神の願いをまともに受け入れてない、聞き流しているだけだ。本当の意味で自分自身を主に捧げてない、だから喜びがなくなるのです。だから疲れるのです。だからイライラするのです。だから満足できないのです。だから疲れ果ててしまうのです。そしてそのために他のもので自分の乾いた心を一生懸命満たそうとします。ショッピングに走ります。快楽に身を委ねます。いろんな形で権力を手にしようとします。意のままに人を動かそうとします。しかしそれは自分を礼拝していくということに他ならないことでないでしょうか。あるいはお金を礼拝していくこと、自分に権力を与えて思い通りに自分の人生を、願いを叶えてくれるものを自分の偶像として崇め奉っていくことになっていくのではないでしょうか。今日もう一度覚えたいと思います。本当の礼拝とは、自分自身を、自分の体を主に捧げることです。それは神の憐れみによって、こんな私たちが清い生きた供え物として受け入れられるという信頼あってのことです。それは決して強制されていません。お願いです。神様がパウロを通して懇願しておられることです。そしてまた私たちにもいろんなことを委ねてくださいました。パウロは語ります。 そして6節から8節のところを見ますと、恵みの技にも富むようになってほしい。コリントの皆さん、あなた方もぜひ恵みの技にも富むようになってほしい。そのことによってあなた方の愛を、本当の真実な愛を確かめたいというのです。愛は確かめられる必要があると思いますね。口では何とでも言えますし、態度では何とでもごまかせます。しかしやがて化けの皮が剥がれるでしょう。皆さんはアナと雪の女王という映像をご覧になったでしょうか。子供伝道をしたいと思っているならば、若者伝道をしたいと思っているならば、絶対見る必要がある映画の一つでしょう。私も最初バカにしていたんですけども、なんかまたありのままでとか言ってふざけるなみたいな自己実現の歌やなんかみたいな、もう開き直ってどうするんやっていう世界ですだと思うんですけど、実際ちょっとまあ見てみたんですね。ネタバレになるかもしれませんが、すいません。でもそこではトゥルーラブ、本当の愛とは何かということが語られているんです。でですね、ある日突然素敵な男性が現れてくるんですよ。それですごくかこつけてですね、すごく優しそうに振る舞って、もう一目でもこう一目惚れしちゃうんですよね、そのアナという方が。ところがその男性はもう結婚詐欺のような世界なんです。全然トゥルーラブじゃないんです。本当にふざけてる世界で、もうその王国を乗っ取ろうとするような人物なんですよ。確かめられる必要があります。そして出会ってすぐに婚約なんかしちゃダメですよ。そういう場面があるんですよ。出会ってすぐに婚約しちゃうんですよ。もうポーッとなって、この人こそ運命の人ですって、ああこの人以外にありません、もうこの人と結婚します、この人こそ御心の人ですって。それはちょっと危険です。頭冷やした方がいいです。本当に小売りかぶった方がいいかもしれません。ちょっとこの暑さの中で朦朧としてですね、幻を愛してるかもしれません。パウロは言っているんです。あなた方の愛が本当かどうかを試したい。トゥルーラブ、本当の真実の愛を持っていると思うけれども、でもそれを持っているならば、何らかの形で、いや示してくださると、さらに私は絶大な意味で神様に賛美と感謝を捧げることができるでしょう。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完成させるように彼に勧めた。どうやらテトスという人物がコリントにいたときに、その神様の恵みの技、他の貧しい人たちを経済的に助けていくというその働きを、実はコリント教会がどこの教会よりも先にそのような志が与えられて、そして実際に献金も集められたりしていたというようなことが伺えます。そしてそれを完了させるように、集め始めてすでにこうストックされた、捧げられたそのお金がある、それを実際に捧げてほしいと彼に進めていくことが言われています。コリントの教会は、ちょっとパウロはかなり褒めまくってますけども、7節、あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも、ま、簡単に言いますと、すべてのことにコリントの皆さんは豊かである、富んでいる、もうあらゆる面で信仰においても素晴らしい信仰に富んでいる、言葉においても素晴らしい、知識においても素晴らしい、あらゆる熱心にも素晴らしい、そして愛にも富んでいらっしゃる。ですからこの恵みの技にも富むものになっていただきたい。でもパウロは決してそうしなさいと命令してはいません。こうは言っても私は命令するのではない、あくまでもお勧めをしているというのです。強制をするわけではない。ただ人々の、他の人々の熱心さを持って、あなた方自身の愛への真実を確かめたい、トゥルーラブを確かめたい、そのようにパウロは語っております。そして9節、今日中心的に見たい言葉が出てまいりました。ここにこそ驚くばかりの恵みの大逆転と言いましょうか、どんでん返しと言いましょうか。今それを言葉を聞いても知らない人がいるかもしれませんが、舞台とかでですね、お芝居とかでこうガーンとかでひっくり返してですね、全然違う驚くべき 展開が訪れてくるということですけども、おったまげというふうに言う人もいますけども、とにかくですね、大逆転、下のものが上になり、上のものが下になりみたいな、そのひっくり返るんです。アップサイドダウンになるんです。この世で勝ち組、勝利者と言われている人が負け組になるんです。この世で負け組、敗北者と言われている人たちが勝利者になるんです。そのような驚くばかりの大逆転、どんでん返しをもたらすものこそがグレイスなんです。それは主イエス・キリストのグレイス、恵みとここでは紹介されています。もちろんそうです。福音も主イエス・キリストの福音、そして恵みも主イエス・キリストの恵みであります。他のものはちょっと偽物で眉唾物でしょう。9節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。もう一度、そのキリストの恵みとはどういうものか、すなわちというところ以下を読みます。すなわち主は富んでおられたのに、豊かな方であったのに、あなた方のために貧しく極貧の貧乏なものになってくださいました。美貌吉になってくださいました。その理由は、なぜ主がそのようなことをしてくださったのか。大富豪であられる主が世界の宇宙の富を全て一手に持っていらっしゃる、全ての所有物オーナーである主が、金も銀もダイヤモンドも貴金属も全部主のものですよ。世界中のダイヤモンドをかき集めて、世界中の金塊をかき集めて、それは全部主のものなんです。どんなに皆さんが銀行にたくさんの預金を持っていらっしゃっても、定期通帳たくさんいろいろあったとしても、それはもともと主のものであります。今も主のものなんです。本当はあなたのものじゃないんです。一時的に預けられているだけのものです。本当です。私たちにが所有しているもの、オーナーになっているものなんて何一つないんです。全ては一時的な預かり物なんです。神のものなんです。しかしキリストが貧しくなってくださった、その理由がある。なぜ主がそこまで貧しくなってくださったのか。それはあなた方皆さんがそのイエス様の貧しさによって、豊かなリッチな恵みに富むものとなるため。大どんでん返しを、恵みを始めてくださったのはイエス様なんですよね。そのことが実際に具体的に起こり始めたのは約2000年前のクリスマスのことでした。クリスマスにイエス様は天からこの地に降りてきてくださった。すべての神の栄光を捨てて、神のその豊かさを捨てて、神であられる方なのに、その神のある方を捨てることができないとは考えないで、この地に貧しい人間として、私たち同じ、いや私たち以下の最下層の一番貧しい、何の社会保障も何もない、何のセキュリティホールもない、そういう家畜小屋の中の貝羽桶の上に生まれてきた方であります。先ほど歌いました賛美歌の121番という歌がありますが、これは珍しくこう日本人の有機光先生が、この、作られたというようなことも書いてありますが、マブネ、その動物の馬とか牛さんが食べる餌箱ですね、その草を入れておくそのマブネの中に産声を上げた。おぎゃー、その動物が食べる餌箱の中でおぎゃーおぎゃーおぎゃーと産声を上げた。そして匠、大工さんの家に人となって生まれてくださった。 貧しき憂い、なんで私はこんなに貧乏なんだろう、どうして私はこんなに貧乏なんだろうっていうふうに憂い、嘆き、悲しむことですね。そして生きる悩み、生きている悩み、もう生きているのはつらい、早く死にたい、もうつらいつらいつらい、長く生きたくない、お迎えが来るなら早く、もう生きる悩みですよね。もう生きていること自体が苦しみなので、もう生きたくないと思ってしまうような心です。鬱的な状況です。それをつぶさに全部味わってくださった、舐めてくださった。皆さんは美ぼ吉生活をなさったことがあるでしょうか。本当にちょっと軽い美ぼ吉生活を私は大学生の時にしたことがあります。かなり激痩せしましたね。別にダイエットしたわけじゃないんですけど、もう食べなくてですね、味噌と麦ご飯だけとかですね、味噌汁だけとか、なんかそういうのがかなり1ヶ月とか続いたりとかで、まあ、私が牧師になると言った時からですね、もうちょっと仕送りがストップしたりしてですね、ちょっとこう授業料も払わなきゃいけないし、ああどうしようかなって、この家賃も払わなきゃいけないし、食費もあるし、これもどこを削るか、食費しかないですね。もう味噌だけ食べるとかですね、麦ご飯買えないですから、麦飯食べたいで、とりあえず麦飯だけでお腹膨らませるとかですね、そういうご飯、あと飲み物だけ、水だけ飲んでお腹腹腹せるとか、いろいろやってましたけど、それ以上のイエス様は貧しさを味わってくださった方です。つぶさになめしと書かれているのは、全部味わってくださったということです。そういう人を見なさい、その方を見よ、この人を見よ、そこまで私たちのために貧しくなった主イエスキリストを見よ、この方こそ世の罪を、あなたの罪を取り除く神の子羊なのだと、バプテスマのヨハネはイエス様を指さしてはっきりと証言しました。その方こそ人となられた生ける神ご自身であられます。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。その驚くばかりのおったまげの恵みを知っていらっしゃるでしょう。それは全てをひっくり返して大逆転させる、ドアイドンデン返しの恵みです。それは主が始めてくださいました。飛んでおられた主が下がることによって貧しい私たちが引き上げられるんです。このシーソーゲームというかですね、主が貧しくなられることで私たちが豊かになっていく、主が命を捨てられることで私たちが命を得ていく、主が全ての裁きを身に受けてくださることで私たちが無罪放免になる、主が全ての病を全部引き受けてくださるからこそ私たちの痛みが癒されていく、それが驚くばかりの恵み、アメイジング・グレイスという歌で歌われているその恵みとは何かという世界です。その驚くばかりの恵みを少しでも理解し始めていくならば、ちょっと今日のところではなくて来週韓国の皆さんと一緒に見ていきたいところですが、10節11節も少し今日は先取りしてみたいと思います。具体的な結論でパウロは何をお勧めしたいがゆえに、そんなイエス様の恵みを語っているのでしょうか。主が貧しくなられてよかったね、それで終わらせないんです。ハレルヤ感謝しますって、それだけで終わらせないんです。先んじて願ったその献金を成し遂げてほしい。10節以降でパウロは非常に具体的に献金の話をし始めます。まあ、彼との教会は献金の話ばっかりしかしないみたいですけど、私も時には献金の話をさせていただきます。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのこと、献金を昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。コリント教会って実は素晴らしい教会だったんですよ。フロンティア的な教会だったんです。他の諸教会に先んじてすごいこのリーダーシップを発揮してですね、モデルチャーチになっていたんです。他のどの教会よりも先に貧しい教会を支援しましょう、献金募りますってやり始めたんです。願って行い始めたんです。でも そこにちょっと弱さがありましたね。誰もが持っている弱さです。ですからパウロは11節でそれをもう一声を言わなければいけませんでした。ですから今それをしとげなさい、ですから今それを実際にしてほしい、成し遂げてほしい、喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれを成し遂げることができるはずです。その声を言いたくてパウロはキリストの恵みを語っております。これはお金に関するこだわりと言ってもいいと思います。いや、自己中心な私たちのそのエゴと自己中心と真っ向から戦いを挑んでくる神様のチャレンジの言葉です。本来生まれつきの私たちは自分のためだけにお金使いたいんです。他の人のためにお金使いたくないんです。自分のためだけに使いたいんです。これが本音です。でそれが子育てに現れますと、ちょっと子供はひねくれますよね。うちの妹がそれでひねくれましたけど、なんかちょっと学費がかかってくる、この学校に行くとですね、学費がかかるって言ったら父親がすごいなんか渋い顔をするんですよね。ちょっとなんかそれでちょっとショックを受けたんですよね。その後診療なんかに通うことになっちゃったんですけどとにかくそういう親がいます。なんかですね、子供がやたらお金がかかるって言い始めたら途端に機嫌が悪くなる。お金の問題ですから、まあ、自分の好きなものを買いたいんですよ。趣味に走りたいんですから。カメラのものもいっぱいレンズから何から全部揃えたいんですから。そのためにお金つぎたいんですから、子供の養育費なるべくかけたくなくなるんですよ。それが私の親でした変なこと書いてます。もっといいことたくさんありますでも人間というのはお金にこだわりやすいんです。で、何かトラブルが起こる、何かこうなんかこう議論になる、それは一つはやっぱりお金ということが、やっぱりそのお金をどう使うかによって、それが結局どういろんな議論が出てくると思います。でも他に先んじて行っただけでなくて、他に先んじて願っていたそのコリント教会もためらっていたんです。捧げられた献金がもうあったんです。でもそれを手放すことをせずに、捧げることをせずに、手元に持って待っていたんです。ストックしてしまっていたんです。もったいないから自分たちのために使わなきゃいけない。いろんなこの街道も壊れてきてるし、自分たちもそんな豊かじゃないよ、年金生活者も増えてきてるし、そんな若者がそんなにね、たくさん献金捧げてるわけじゃないし、これは教会だけの問題じゃなくて、教団全体もそういうことがあるかもしれません。でもこれはあえて言うならば、教会の体質、それを改善するという話をパウロはしていると思うんです。ですからすごい厄介な話なんです。牧師もあまり語りたくないことですけど、聖書がこう言っているので、ここを避けることができません。教会の体質改善をしなきゃいけないと言っているんです。教団の体質改善をしなきゃいけないと言っているんです。自分たちのためだけにお金使ってちゃダメだって言うんです。今教団全体も非常に経済的に難しいです。国内選挙の献金もガタ落ち、キャンプ伝道の献金もガタ落ち、もういろんなありとあらゆる献金がガタ落ちしてます。一番煽りを食っているのは国外選挙の献金かもしれません。一番最初にこうカットされやすいですから、ぜひ皆さん国外選挙の新支援体制のために祈ってください。あの、私がですね、前々から言われてですね、新しい革袋を作るようにと、もう全面的に抜本的にテコ入れしなきゃダメだと、全然もうビジョンが日本とアジアに使え、日本とアジアと世界に使える日本同盟キリスト教団になるためには、ちょっと体質改善をしなきゃいけないということなんですけども、ぜひ祈っていただきたいと思います。今週の火曜日にもちょっと教団事務所に行きまして、あの浅岡正先生と一緒に、そのどうしていくのかということで、いろいろと、お話しする予定です。そのことを考えるために、もし1800年代のスウェーデンとかアメリカのことをちょっと振り返ってみたいと思うんです。もう今から200年以上も前の話ですけども、1800年代にスウェーデンとかアメリカの教会において国外宣教の働きが 非常に重きを置かれ始めていった時代があります。国外宣教こそ主の御心なので、一致協力してやりましょうと言って、その教会の体質改善がなされていたようなところです。しかしその時もし献金も人材も自分たちの教会や国内の働きだけに限定ストックしましょうということになっていたらどうなっていたでしょうか。スウェーデンやアメリカの教会で教会の会議が開かれます。そして決定されていくのです。この集められた献金をどう用いるか。そんなに国外宣教にウェイトを置かなくてもいいんじゃないの。今国内のことだけでも手一杯なのに、自分たちの教会だけでも手一杯なのに、どうしてそんな外部に働くお金や貴重な人材を捧げる必要があるのか。やめましょうと言っていたらどうなっていたでしょうか。そうしますと日本同盟キリスト教団自体が存在しません。この杉戸キリスト教会もかつてなされていた IJ の働きもありません。皆さんがここにいることはないでしょう。皆さんがイエスキリストの福音を聞くこともなかったかもしれません。フレデリック・フランソンという方がいますけれども、チャイナ・インランド・ミッション、中国奥地伝道団を作った方です。あ、ごめんなさい、それはハドソン・テイラーでした。ハドソン・テイラーがチャイナ・インランド・ミッションを作ったんですけども、超教派の協力で宣教師を派遣しよう、とにかく国内だけでなくて国外の働きのためにも一致団結していくべきだということをしていったハドソン・テイラーという人物がいました。私たち同盟キリスト教団の、フロンティアと言われているフロディリック・フランソンさんはですね、ハドソン・テイラーさんに感化を受けまして、アライアンス・ミッション同盟宣教団というのを作りました。ゼ・エヴァンゼリカル・アライアンス・ミッションというなんか正式名がありますけども、ティームと訳されたりしますが、日本名にすると日本同盟キリスト教団で、宗教情報センターのリサーチセンターのページを見ますとこんなふうに書いてます。1891年在米スウェーデン人の信徒が結成した伝道団体、同年秋15名の宣教師が来日し、僻地を選んで開拓伝道が始まった。そうです、1800年代のアメリカやスウェーデンやヨーロッパやこの欧米の諸外国の教会がこの献金を自分たちだけで使いましょうと言っていたとしたら、貴重なこの人材を宣教師として派遣するなんて、そんなことはもったいない、自分たちのところで牧師先生になってもらいましょうとかっていうことになっていると、私たちの存在自体が、なかったということにも、そんなことも想像されました。もちろん主は宣教の主ですから、誰かがそのように拒んでですね、私たちは国外宣教なんかしないといえば、他の誰かをですね、志を与えて、情熱を与えて、他の宣教団体を起こしてそれを成し遂げていかれるでしょうけれども、しかし結論を申し上げていきます。キリストの貧しさによって富むものとなれるようにと記されていましたが、ここで語られている富むもの、本当にリッチな、本当に富んでいるものとは、惜しみなく捧げる、そういう人です。どう読んでも惜しみなく捧げる、そういう人が富む人だと言われています。キリストの貧しさによって富んだ人は、本当に富んでいる人は、惜しみなく捧げることができる、それが喜びだというような、そこまでの恵みに満たされているんです。そんなことがなければ私牧師なんかしてませんよ。私自身も本当に身に余る祝福を受けたのです。どんな収入を、高収入なんかもういらない。本当にイエス様のためにこんな小さなものが用いていただけるならば、何にも惜しくない。人生すべてを主に捧げます。主よ、私はあなたのものですから、あなたが自由に私の人生使ってくださいと言って捧げたのが、それが始まりでした。やがて神学校への道が開かれ、 牧師になって、伝道者牧師として奉仕をさせて14年目になりますが、一度も牧師になって後悔したことはありません。もちろん時に疲れ果てることもありますけどいろんなことで悩み苦しむこともありますけども、でももう一回同じ人生をするとして誰か他の職業を選びたいと、やっぱり牧師を選びます。そしてやっぱり私の妻を選ぶと思いますし、私はその面においては悔いがないのです。私が本当に一番 やらせていただきたいことをさせていただいているのですから、これ以上の嬉しいことはありませんでもそれはもう貧しい貧乏な学生の時から10分の1献金を始めるというようなところからも始まりました。やがて自分自身を捧げるというところまでできます。もうそれは段階があります。一足飛びに自分の人生全てを捧げ回すなんて、それは無理です。それなんか一時的なですね、なんか伝道集会とかでこう感情的に捧げますとか言ってもすぐやっぱりやめたっていうことになりますから生きた備え物ですから、いつでも逃げることができますでもここで言っているキリストのまずさによって富んでいる人というのは、惜しみなく捧げる真実な愛の人だということだけはぜひ覚えていただけたらと思います。そしてそれを目指してそんな人になっていくことができるように一緒に祈っていこうではありませんか。まず主がこんな私たちのために惜しみなく捧げてくださったのですから、大切な一人を。1分ほど時間を取りたいと思います。それぞれ神の前に頭を垂れて祈りの時を持っていただけたらと思います。そこまでといたします。主イエスキリストの恵みが具体的に現れている、生産の時を今日続けて持たせていただきたい。